さんお疲れ様です。社会福祉士で心理カウンセラーの七重です。さあ始まりました、働くモヤモヤすっきり解消ナイト。生活様式が一変した昨今、働き方も就職活動もそして社会復帰の仕方にも多くの悩みが増えています。そこでこの番組では様々な業界業種の方にゲスト出演していただき、働くってどういうことなのか、働くためのモチベーションとはなどなど、七重がインタビューしていきます。またリスナーの皆様から寄せられた仕事をテーマにしたお悩みにも お答えしていきたいと思います。少しでも明日も頑張ろうと感じていただけるといいなと思いながらお送りしていきます。そしてアシスタントのチャック、今夜もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。最近だいぶ暖かくなってきましたけども、ね、
はいはい、
なんかやっぱりスギ花粉がだいぶ舞ってるらしくて。
舞ってますね、
はい、職場にいる人もなんか一日中くしゃみしたりと か、
う
ん、
な
んか相当辛そうな人もいるんですけど、
はい、
なんか僕アレルギー検査したら花粉症引っかかったんですけど、
うん、
毎年そうでもないんですよね。
なんだそれは。
よくわかんない、なんか年中慢性鼻炎で。
ああ、そういうことか。
そう、なんか花粉の影響をそんなに感じにくいのかもしれない。
もう花粉症みたいな状態がデフォなんだね。
そうそうそう、そうなのかな。
あ、
多分。七重ちゃんは花粉症？
私はやっと 3,4 年前から多分花粉症だったはずなんですけど、
はい、
自覚したら終わりだって思って自覚しなかったんですけど、さすがに今年自覚して
る。ああ、なるほどなるほど徐々にこう来るやつね。
やっぱ辛いわ。
はいはいはい、まあまあまあ、もう少し。スギ花粉はもう少しかな、多分4月。
あ、そうなんです。シーズンあるんですね。
には終わるはずなので、あ、まあ辛い人はもう少し頑張っていきましょう。
そうですね、
という感じで。
はい、今朝私鼻ムズムズして鼻噛むっていうか鼻の処理をしてたら鼻血がドバッと出ました。
あ、はい、よくありそうなやつ。
はい、
はい、皆さんも鼻のほじりすぎにも注意。
ほじったって言わないで処理をした、処理をした、
処理のしすぎにも気をつけて
ください。そうですね、傷ついちゃうんでね、
はい、はい、
ということで、はい、今夜のゲストはですね、株式会社エンシア、七助代表取締役阿部幸之助さんをお呼びしております。働く上での工夫やモチベーションの保ち方など、いろいろなお話をしていきたいと思いますので、お楽しみにしてください。それでは今夜もゆるゆると始めていきましょう。この番組はセンチュリー21東京ハウジングの提供でお送りいたします。それでは今夜も始まりました、すっきり解消ナイト。今回のゲストは株式会社エンシア七助代表取締役阿部幸之助さんにお越しいただきました。阿部さん、よろしくお願いします。
はい、皆さんはじめまして、株式会社エンシア七助の阿部と申します。本日はよろしくお願いいたします。
お願いします。私社会福祉士なんですけれども、同じような同業者と言っていいのかな、精神保健福祉士というですね、福祉の国家資格を、持たれてもう14年目ですかね。
はい、
ですよね。で、その現場経験を生かされて現在ですね、遺品整理、生前整理、そして、まあ、空き家とかのね、で残ったなんつーの、
荷物の片付けです。
片付けとかそういった会社を立ち上げられて4年目かな。
はい、
はい、でいらっしゃるという、私もそうなんですけど、なかなか、福祉の国家資格、まあ、医療もそうですけど持ちながらも新たなビジネスを始められるという稀なケースなんですが、そういったことをやられていらっしゃる方です。はい、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、では
で、働くことについていくつかインタビュー形式でね、お聞きしていきたいと思います。では今ちょっと私が言い過ぎてしまったかもしれませんが、業務内容とか、サービス内容、あるいは、御社の強み、他社のサービスとの違いについてお話しいただいてもよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、
まず業務内容として、先ほどもお話ありましたように、私現在遺品整理や生前整理といった、うん、空き家になってしまったお家の荷物の片付けのお仕事をしております。
はい、
で他社さんとの違いとして、大きな違いとして、先ほどもお話ありましたように、私精神保健福祉という国家資格を保持しておりまして、
うん、
病院でソーシャルワーカーという仕事を約10年近くしてまいりました。でそこの経験が一番、私の他者との違いで、
うん、
と、まあ、病院でそういったことをしてきたので、うんうん、まあ、当然ながらそういった困っている方とか、
うん、
病気を抱えている方の 対応が他社さんよりうまくできるというのと、うん、あとはソーシャルワーカーという仕事からその対象者、うん、当時でいう患者さんのみならずご家族のサポートとかもやっていたので、うん、そのご家族のサポートとかも比較的できるというのが当社の強みになります。
はい、これはすごい強みだと客観的にも思っていまして、私も最初就職したのが病院だったんですよね。なのでだいたい困っているご家庭にしか介入しないじゃないですか、です、ね、私たちって。なのでメンタル疾患だったりとか、あとはもう介護で、でご家族が困ってて、もう家の中めちゃくちゃですみたいなケース多々見られてらっしゃったと思うんですけれども、うんうんうんうん、まあそういうのをご覧になって自分にできること、新しいことないかってことで今のお仕事に生かされてる形ですかね、
はい
はい、いやでも本当に各家族のみならず単身者が多い昨今ですから、もう亡くなられた後ってすごく大変ですよね。
そうですね、特に、うん、本当に亡くなられた場面に限らず、
うん、
例えば私が関わる場面として、うん、亡くなられた後とか相続とか、いろんなパターンがありますけど、
思い入れがある、お父さん、亡くなられたお父さんの思い入れがある商品じゃない、ものとかね、本とか、
うんうんうん、
どうしたらいいのってなりますよ ね、
すね。
あと蓋を開けてみたら、倉庫を開けてみたら、なんかいろんなものが出てきたとかね多分
ね。
私の亡くなった祖父の倉庫の中に忍者の武器みたいのがあった時があって、これどうすんのって話になった時もあったんで、そういうのも対応していただけるんですか。
はい、そうですね、特にお家の中にあるもので対応できないもの
ない
ないです。
ぜひぜひ安倍さんにも、困った時は安倍さん七福でね、七助だ、七福って何七福ってなんだ失礼しました、七助ですね、はい、皆さん覚えてください、七助です、はい、ご相談いただければと思います。で次のご質問なんですけれども、なんで今のお仕事に就いたのかという動機やきっかけ、特にこれってのありましたでしょうか。
はい、そうです、先ほどのちょっとお話もさせていただいた病院での経験が今の仕事に結びついてまして、
うん、
私病院で働いてて、
うんうん、
特に退院する方の支援とかが主な業務となってて、
うん
う
ん、
どうしても、治療だけして帰って行かれる方ならそれでいいんですけど、
うん、
なかなかそうじゃない方も多かったので、
うん、
そういった方に対して住居の提供といいますか、提案とかもしてたので、
うんうんうん、
どうしてももともと住まわれていたお家に行く場面も多く、
うん、
いざ行ってみると、
うん、
お部屋が、ちょっととんでもない状況になってたりとか
ありますね。
あとはそこに住み続けるにしろ、
う
ん、何かしらの改善をしないと住み続けられないとかいう状況もあったので、
うんうんうん、
これを何か形にできないのかなと思い、でプラス先ほども申し上げたように、困ってるのはご本人様だけでなくて、
うん、
割合ご家族の方も一緒に対応しなきゃいけないことが多かったので、
うん、
その両者の間に立ってできることがないものかと、
はい、
で考えた結果、
はい、
これなかなかこういう動きをできる人間っていないんじゃないかなと思ったのと、
そうですね、
はい、なかなか表に出てこない問題でもあったので、
そうですね、
はい、
なんかこう蓋をされてしまうというかグレーゾーンになってるところでもありますもんね。
はい、そこがきっかけで今の仕事をやってますね。
素晴らしいですね。なかなか私も社会福祉士ですし、で精神保健福祉でいらっしゃる安倍さん、あと医療従事者の方とか従事者ね、こう国家資格何らか持ってると、うんうんうん、それに即した、病院とか介護施設とかでしか働けないみたいなこだわりというかね、思い込みってあるじゃないですか、
はい、
でもその資格とかあと現場経験を生かして別の仕事を始めるって結構レアケースですよね、
そうですね、
でもだからこそできることって、
いやだと思います、
ね、
特に本当に今それが一番生きているところなので、
本当ですね。その精神保健福祉の方って特にやっぱり精神っていう名前がついてるだけに、社会福祉士以上に心の問題のケアですとか、うんうんうん、そういったところの見地が深いというかね、あると思うので、そこの寄り添いだとか、
はい、
やっぱり先ほどご家族も困ってるとおっしゃってましたけど、ね、本当にそうですよね。ご本人が認知症がひどかったりするともう意思表示もできないし、家族がどうするのかってとこになりますもん ね、
う
ん、
そうですね。
そこをちゃんと理解させていただける方がこの業務に疲れてるってすごく強みですよね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。では次のご質問なんですが、現在のね、 遺品生前遺品整理とか、はい、まあ、残置物と言われますけれども、どうしていいかわからない空き家の、うんうん、まあ、いわゆるゴミって言ったらいいんですかね、はい、まあ、そういうのの処理をされていて大変なことってございますか？
そうですね、まあ、基本的にお仕事を引き受ける上で、うん、自分の中で大変だっていう認識で動くことはまずないので。
すごいですね。なんかすごい大変そうなイメージなんですけど、
まあ、周りの方からするとすごいことやってるよねっていうふうに言っていただけるので、うんうんうん、まあ、それとは自分にとってはやってることが誇りにはなりますが、
あ、すごい、もう天職なんじゃないですかね。
まあ、そもそもまあ人と関わってること自体も好きなので、
うんうんうんうん、
特に自分が働いてて大変だなって思うことはあんまりないですね。
すごいですね。羨ましい。小声で言う。でも確かにね、こう辛いな辛いな大変だなと思い続けながらやるというよりかは、もう自分ご自身でね始められた事業でもありますし ね、はい、すね、あのこうやりがいとかこうそういうところにフォーカスされてやってらっしゃるんだなってことがすごく伝わってまいりました。
はい、
はあ、素晴らしい。はい、では次のご質問 させていただきます。まあね、今あまり大変なことは感じませんとおっしゃっていただいたんですけれども、まあ、時としてね、あのモチベーション下がっちゃうとかね、いう時があるとすれば、
はい、
どんなふうに気持ちをこう保つというかね、モチベーションを保つとか、はい、そういったところで秘訣とかヒントってございますか？
モチベーション、そうですね、
うん、
モチベーションを保つか、うん、基本的にあまりストレス溜め込まないので、うん、
最高ですね。
そうですね、
うん、その一件のお仕事終わられた後引きずってしまうとかっていうのもあんまりない
はないですね。基本的にもう本当に終わった後は、
うんうん、
このご依頼者さんとかが、まあ、ご家族だったりとかが非常になんか安心したような様子だったりとか喜んでくださるので、
うんうんうん、
まあ、それは自分にとっても働いていく上での喜びなので、そこで引きずるってことはほぼないですね。
やっぱり感謝されるお仕事ですものね。
そうですね、ありがたいことに、う
ん、それが、まあ、モチベーションの、まあ、糧というか、うんうんうん、ってところになるんですかね。
そうですね、そうですね、うんうん、まあ、そういった方たちがいるからこそ、
うんうんうんうん、
活動ができてるっていうのもあると思います。
いや、素晴らしいですね。なんかこう私なんかカウンセリングをやってる時にありがとうって言われる仕事ではないので、基本的には、まあ、それも求めてないんで、求めてたらこっちが潰れるっていうか、
ね、
まあ、あの若いやられてたら分かると思うんですけど、はい、でもまあたまにやっぱり感謝されることとか、それを感謝してても言葉にできない方も多くいらっしゃるので、それを言葉にして伝えていただけたりすると、
う
んうんうん、あ、やっててよかったなと思うことありますね。
それはもう我々の糧になる言葉です ね、
この元ワーカーで分かり合えるこの ありますよね。たまに介入、ワーカー時代介入されると旗迷惑みたいなことの態度もされた経験あるんじゃないですかね。
そうですね、基本的にみんながみんなウェルカムではないので、
そうですね、もう入ってくんなっていう方もいらっしゃいますからね。でもまあ、あのニーズがあっての今のお仕事ですから、当然ね感謝の言葉とか受けられると思うので、いや、いい方向転換をされたんじゃないですかね。偉そうにすいません。
いいとんでもない。
では最後のご質問になります。阿部さんにとってですね、あの働くっていうことについて、はい、一言で働くとは何か。
働くとは、
うん、
単純に生きがいですね。
かっこいいですね。
ありがとうございます。
名言出ました、生きがい。本当に一言でズバッとありがとうございます、はい、生きがいね。じゃあこれ今のお仕事はずっと続けられていくという感じ。
そうですね、うん、自分が求められ続ける限り、はい、
あのリスナーの皆さん、阿部さんはですね、あのお聞きになったら分かると思うんですけど、声がとても素敵でダンディーなんですが実際にですね、あの番組ページにも写真アップさせていただきますけども、まるで俳優さんのような渋くてかっこいいんですよ。なので、あの阿部さんに、お会いしたいという方もですね、ぜひまずあのウェブサイトからお問い合わせいただければですね、うん、あのかっこいい阿部さんにさらにいいサポートを受けていただけるということも付加価値だらけなので。
ありがとうございます。
はい、
はい、よろしくお願いします。
うちの問題もあったらすぐお願いしたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、まだまだ話し足りないところたくさんあるんですけれども、 まあ、次のねコーナーに参りたいと思います。はい、貴重なお話とてもありがとうございました、はい、勉強になりました。はい、引き続きですね後半のお悩み相談コーナーにもお付き合いくださいませ、はい、よろしくお願いします。はい、はい、それでは後半になりました。お悩み相談コーナーに入っていきたいと思います。それではいつも通りチャック、ご相談内容をお願いします。
はい、紹介させていただきます。今月はラジオネームのりさんよりいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
27歳の男、営業です。仕事で細かいことばかりに目がいって、結局最後までできずに怒られることが多く困っています。
あれも
3月は期末の時期で、事務作業に追われていますが、1、PC の作業が遅い、
うん、
2、誤字脱字が多い、
うん、
ということから帰宅時間も遅くなり、疲れ、ミスをして怒られ、また仕事が増えという負のループが続いて精神的に参りそうです、
うん、
上司からは、せめてその日のタスクだけは最後までやりきってくれとため息をつかれました。
うん、
焦ると誤字脱字や、数字入力のミスが多いため、どうしても終わらないときは翌日に回してしまうこともあります。それで翌日そのことを忘れて、期日を過ぎてから指摘されて焦って最初からやるということもあるので、迷惑をかけていると思います。
はい、
ただ人と話すのは好きで、営業の外回りをしたり自社製品の詳細を覚えることは得意なので、営業成績は僭越ながらいい方です。しかし売れれば売れるほど事務作業が増えます、うん、そこがネックです、
うん、
最近はまた今日も怒られるという不安で出勤が憂鬱です。
うーん、
愚痴や弱音ばかりで結局何が言いたいかまとまっておらず申し訳ありません。何かアドバイスいただけると嬉しいです、との内容です。
はい、のりさん、ご相談ありがとうございます。珍しく男性からのご相談なんですけれども、今回もね、ここにおりますナナエとアシスタントチャックと、そしてゲストの阿部さん、3人でね、のりさんのご相談についてトークしていきたいと思うんですが、まず阿部さん、いかがですか、はい、このノリさんのご相談を聞いてみて。
そうですね、まず第一に、
うん、
僕も事務作業はめちゃめちゃ苦手です。
あ、そうなんですね。まあ事務作業得意だぜって豪語できる人もまあ少ないですけどもね。でもちょっとね、なんかこう気になるのが誤字脱字が多いだとか、あとこう終わらないときは翌日に仕事回してしまうとかね、でそれで怒られちゃうとかっていうところがね気になりますけれども、うんうん、まあ、実際に会社経営されてるのりさんじゃない、阿部さんからされると、
はい、
もし部下の方でのりさんのような方がいらっしゃったらどうアドバイスされたりしますか。
そうですね、うん、なんかまあその方がキャパシティと言いますか、
ああできること、
ことがあるのだろうと思うし、
うんうんうん、
まあ、どうしても焦っちゃう癖があるんであれば、まあ、本人さんも、
うん、
一つ一つ
そうですね、
クリアするみたいなイメージの方がいいのかなという印象ではあります、
うん、まあ、焦れば焦るほどミスって増えますし ね、 ですね。でこのご相談にあったように、まあ、3月決算期って会社結構多いと思うんですけど、で売れれば売れるほど仕事事務作業が増えますって当然かなと思うんですけど、うんうん、まあ、その時に自分がどういうことでよくミスをするのかとか、で誤字脱字が多いとか、あとこうね、なんかタスクが終わらないっていうのは、なんか、まあ、私からするとアドバイスとさせていただくとすれば、まあ私自身もやるんですけど、
はい、
なんかちょっと少し大きめのポストイットですか、あの付箋とかで、なんかこう今日やらなきゃいけないことみたいのを、まあ、PC とかにもバシバシ貼って、でそれをどんどんクリアしていくみたいなゲーム感覚でやられていくといいのかななんて思ったりもしましたけど、あとは注意されたこととか自分が注意した方がいいって自覚されてることを、まあ人がね2回ぐらい確認するとしたら4回ぐらい確認するとかね、
うんうん、
まあ、時間かかっちゃいますけど、
そうですね、
ね、そうやって工夫されるのもいいかと思うんですけど、チャックどうですか。
そうですね、 僕も割と仕事柄、事務作業をすることも多くて、それこそ最近は、ちょっとサイトの障害が起きて、ずっと先週先々週はあのワードで報告書を作って書いてたんですけど、いやまあそうですね、まあ、そもそも日本語を正しく使わなきゃいけない文章っていうこともあるので、まあ、結構がっつり見直しの時間取ったりとかは、まあ、
しますよね、
してやってるっていうところはあるんだけど、まあ、こうのりさんの場合だと、まあ、そんな時間もないっていうところも結構あるのかなと思ってるので、まあ、いかにその時間を、有効に確保するかというか、
そうです
ね、そういう、まあ、スケジューリングの方をメインでやっていった方がなんかいいのかなというのはちょっと率直に思ったところではありましたね。
時間のこの自己管理って結構大変ですよね。
難しいですね。
ねえ、まあ、仕事が増える分にはすごくありがたいけれども、でもそれだけに自分の時間をどうこう効率的に使っていくかと、24時間限られてますからね。
そうなんですよね。
しかも24時間全部稼働してられてる
そ,
そんなわけいかないですからね。大変ですよね。アドバイスね、ちょっとはさせていただきましたけど、ちょっとまたもう一個気になるのが、また今日も怒られるって不安で憂鬱ですってことで、多分上司の方怒ってるというよりかは心配してるような気がするんですよね。大丈夫かみたいな。きっと売上が僭越ながらいいですってことなので、
いいことですよね。
いいことですよね。だからこう売上もね、まあ、全然ダメでとか、まあ、トータルダメでってなると、お前いい加減にしろよみたいな怒り方されることも多いかもしれませんが、せめてその日のタスクだけは最後までやりきってくると、ため息をついてしまうっていう状況なので、多分こう上司の方はのりさんのことを認めてるところは多分にあると思うので、あのなんか素直にね、自分はこう細かいことが、ばかりに目がいってって最初にありましたけど、まあ、そういうようなことで誤字脱字にミスが多いから、すごくそこで焦っちゃうんですってことを上司の方に相談されてもいいかもしれませんね。そこでダブルチェック入れてもらうとかね。
そうですね、見直しをしていってもいいかもしれないです、誤字脱字に関しては。
ね、のりさんだけの力で全部やりきろうとすると、やりきろうとしてもやっぱりできないものはできないって誰しもあるので、なんかできる人にお願いするっていうこともありですよね。
そうですね、
うん、
いやこれすごくいいことですよね。話すの好きで、
ね、話すの好きで、多分この方多分人に好かれるタイプなんでしょうね。で、あと自社製品の詳細を覚えることは得意とか、なかなかできることじゃない
そうですね
あの私もちょっとだけ営業経験あるんですけど、あの社会福祉とかになる前にね、はい、自社製品を覚えるってめちゃくちゃ大変で、多分自社製品っておっしゃってるってことは、なんかメーカーとかの会社なのかなと思うんですけど、まあスペックとかね、そこまで多分覚え、
まあそうですね、
頭に入ってるから、
それだけその商品に対しても愛情もあるんでしょうね。
でしょうね。まあ、そんなわけでのりさん、こうね、負のループに入ってしまってストレス溜めてしまって、せっかくね営業の能力が終わりでいらっしゃるのに、なかなか仕事に行けない状況になってしまったりするともったいないので、できないことは人に頼んだり率直に相談されるとかしてね、あとは、まあ、プライベートでちょっとこう鬱憤を晴らすじゃないですけれども、なんかこうそれこそ安倍さんは お忙しい中だと思うんですけど、あ疲れたわって時にどういう方法で、気分転換されますか？
僕は大体
なん
か自分仲のいい人とご飯行ったりとか、
ご飯行ったりとか、ちょっと今オブラートに包みましたよね
飲みに行ったりとかして
飲みに行ったりとかしてね、
まあ、大体それでもスッキリしちゃいます、
まあ、そうですよね、はい、そういう時って人と喋るじゃないですか、あでもないこうでもないと、まあ、それ大事ですよね。
そうですね、
うん、チョックなんかもよく飲むじゃん。
そうっすね、また明日も怒られるって僕も思う時はありますけども、まあ、今日は関係ねえと、今日はいい酒を飲もうとい
いですね切り替えてね、
なんか酒飲みトークになってきたの、
まあ、いいんじゃないですか、
まあ、そうね、だからさっき奈々ちゃんが言ったみたいな、気分転換、まあ、切り替え
そうね、
っていうのはまあ大事かなって思うのと、
うん、
まあ確かにそもそもね、確か怒られてるのかっていうのは確かにあるよね。
そうね、怒られてるって感じすぎちゃうような状況に気持ちがなってるかもね。
そうですね、
うん、
一度気になっちゃうとね。
そうね、気になっちゃうとね。だからある意味、まあ、怒られてたとしても、指摘されてたとしても、それだけなんていうか、あの思ってもらってる、気にかけてもらってる証拠だと思うんですよね。諦められてたら何にも言われませんからね。だからいつもありがとうございますって上司の方におっしゃっていただいて、でちなみにこういうことで悩んでるんですって言われてみてはいかがでしょうかね、うん、で、まあ、お酒飲めるようだったらご自宅で晩酌でもいいし、仲いいとこ友達とかとね、
まあ自宅帰って好きなことやって、ね、
ちょっとガンダム見るでもいいし、わかんちょっと適当ですいません、ネットフリックス見るでもいいし、何でもいいんでね。はい、ではこんな感じでのりさんよろしかったでしょうか。はい、ということで、阿部さんもね、ありがとうございます、貴重なアドバイス、はい、のりさんご相談ありがとうございました。今夜も最後までお付き合いいただきありがとうございました。あっという間にエンディングの時間となってしまいましたが、では阿部さん、今回ご出演いただきましていかがでしたでしょうか。
はい、初めこういう経験初めてですけど、本当にあっという間だったと思います、
はい、
それも七々さんの進行とかがスムーズに、
ありがとうございます
だったりとか、まあ、はい、この柔らかい雰囲気が非常に心地よくて、
あ、嬉しいです、はい、
気持ちよく過ごさせていただきました。
ありがとうございます。ぜひね、あの阿部さんも、阿部さんのその素晴らしいキャラクターを生かしてラジオなり、
はい、
何かやられていただければいいかなって、すごく可能性を感じさせていただきました、僭越ながら。
はい、
はい、チャックもどうですか。
感想ですか。
はい、阿部さんめちゃくちゃいいキャラで、
はい、あの阿部さんの声、うん、最初お聞きした時から渋い声で、
そう、
お顔も
かっこいい、
渋くて、うん、マイクの拾いが今までのゲストの方でも一番良かったんですよ、うん、実はちょっとマニアックな話ですけど。
いや本当にね、本当に声が素敵で、声だけでも惚れてしまいそうになるっていうね。すみません、失礼でし、失礼いたしました。はい、こんな感想の締め方ですみません。はい、ではですね、阿部さんの方で何か告知などあれば、はい、おっしゃっていただけますか。
そうですね、まあ、本当にこの放送を聞いて、まあ、興味持っていただいた方は当社のホームページございますので、うん、それがななすけ .com で調べられるので、はい、もしよかったらそちらご覧いただければと思います、
うん、はい、私も拝見しましたけど、とても素敵な、ウェブサイトになっております。番組ホームページでもですね、 URL ですね、掲載させていただきますので、あの困りの方、お父さんお母さんとかね、亡くなられる前でもきっとニーズがあると思いますので、お困りの際はですね、ななすけ .com、 ぜひ阿部さんにご依頼をというところでお願いいたします。はい、ということで、この番組では番組のご感想や後半でご紹介するご相談など随時募集しています。 FM 西東京のホームページや私のインスタグラムなどからどしどしお送りください。またこの放送は番組ページのラジオライブラリーで放送後いつでもお聞きいただけます。それでは、次回も皆様のモヤモヤがすっきり解消できるような番組をお届けしたいと思います。では最後にゲストの阿部さん、今夜のすっきり度は何パーセントでしたでしょうか。
はい、本日は 555% です。
泥目が出ました。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、阿部さんご出演ありがとうございました。
はい、ごちそうさまでした。ありがとうございました。
はい、では皆様、今夜もお聞きくださりありがとうございました。お疲れ様でした。この番組はセンチュリー21東京ハウジングの提供でお送りいたしました。